斉藤知事再選。しかし通報者潰し、公選法違反の疑義未だ濃厚。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
奈緒ちゃんね、今日ね11月25日
はい、
11月25日、ニコニコやから、うん、いい笑顔の日なんですけど、
はい、
もう奈緒ちゃんはねさらに笑顔な日でございまして、はい、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
あ、嬉しい、かかってる、ありがとうございます。
いや、おめでとうございます。めでたい。もうこれで、ようやく、まだ10代でしたっけ。
あ、そう、
まだね、まだ20代届いてないぐらいですよね、確かね。
そう、
なおちゃんね。
いやいや、
もう大人の女性として、
はい、
もう誕生日一つ一つ年を重ねられて、もうね、また1年迎えていただいて嬉しいなと、
はい、ありがとうございます。いいね、年を重ねられるように。
はい、もうね、
いや、当日にやっぱこうやって迎えられるの嬉しいですね。
なかなかね、7分の1ですからね、
うん、
なかなかないですから、
ね、ありがとうございます。
もう7年に1回しか巡ってこないチャンスかもしれませんからね、確率的に。
いい年にしましょう。
いい年にしましょう。
、はい、
ね、これからもよろしくお願いします。
お願いします。
今年もね、よろしくお願いします。まあ、そんなね、ニコニコしなあかん日なんですけれども、
はい、
まあ、世間ではいろんなことが起こってまして、
うん、
まあ、トランプがどうやとか、石破さんがおにぎり食って口から中はみ出てるやら、
はい、
なんかもう会食すんの途中で外交の時にやめて、なんか席立ってどっか行ってしまったとか、
うんうん
う
ん、
もうひどい話がいろいろ続きますけれども、
はい、
まあ、国内では、その斉藤さんが、
うん、
再選されて、
兵庫県
知事のね、
はい、
もうなんかわやくちゃになってましたよね、いろんな話がね。
なんかちょっとね、もう燃えてるというか、
いや、もうえらい炎上、ずーっと炎上してますよね。
うん、
まあ、昨日もね、兵庫県のね友人と喋ってたら、もう、
はい、
もうどうなってんの分からへんわ、わしも言って、もう何が正しいか分からへんわみたいな話になってて、
ね、
まあ、そうやって、まあ、混乱されてる方多いと思います。
選挙の最後の日、
うん、
三宮のね、うんうんうん、駅前ですかね、
うんうん、
もうすっごい人が来てるっていうので、
そうそうそう、まあ、いわば斉藤フィーバーがね、
うん、
起こって、まあ、世間ではいろんな言い方がされてますけれども、テレビがわーっと斉藤さんをこう批判して、
はい、
辞任に追い込んだ、
うん、
けれども今度はインターネットの力で、
うん、
真実と言われるものが、これが真実だみたいな言い方で、これは斉藤潰しだ、かわいそうなのは斉藤さんだっていう話が一気に拡大して、斉藤さんが再選すると、
うん、
まあ、いう流れになってね、皆さんもこうすごく混乱されてる方、これずっとウォッチしてる人はずっと一個ずつ見てはるかもしれないですけれども、ちょっと知ってるっていう人やと、何がどうなってんのかも分からなくなってると思うんですよね、
うんうん、はい、
まあ、今日はそんな斉藤問題っていうのをどういうふうな角度で見ていったらいいのかっていうのを、まあ、僕の角度からこうお話したいなと。まあ、僕はこれが一番大事な角度やぞと思ってるのが二つありまして、まあまあいろんな角度があるんですけどね、テレビは嘘ばっかりついてるとか、ほんまに言わなあかんこと全然言うてないとか、インターネットやったらほんまのことがテレビの圧力に負けずにこう言うことができるとか、
はい、
いうのもある一方で、もうインターネットやとあんまり検閲とかがないから、怪しいネタでも断定するようなこともあったりとか、いうのがあって、じゃあけどテレビで隠蔽されてるのもこれ事実やから、真実があるインターネットの方がいいんじゃないかとか、まあ、いろんなことがあります、
うん、
いろんなことがあるんですけども、この問題簡単に経緯だけ言うとね、まず外部通報があって、
はい、
そのパワハラしてるとかキックバックしてるとかおねだりしてるとかっていう7つの項目を言ってる外部通報が兵庫県の職員だろうとおぼしき方からあって、でそれに対して斉藤さん、こんなもんめちゃくちゃな内容やということで、その通報者を探して、で特定をして、で普通やったらもう退任するはずの人やったんですけど、退任させないで、
はい、
で退任させないで処分をするということをやる一方で、その過程の中で、その通報者を内部通報を言って、この兵庫県内の通報をこう出して、でもう処分されて、 ね、処分された後、まあ、百条委員会やなんやとか言って、もっと調べるぞって言ってたんですけど、その方が自殺をして、ここでまた炎上なわけですわ。
そうでしたね。
だから最初に通報あっただけでも炎上してるのに、
はい、
で通報あったことを無視して、それを嘘800だって言って、否定したところでまた炎上して、それでまた自殺するっていうことで、自殺されてこう炎上して、で、そうこうしてるうちにもう、知事辞めろっていう声がものすごい、まずこれ職員から上がってきて、ですごい直近の部下も辞めろ辞めろって言って、それで議会も辞めろって言って、テレビも辞めろっていうような感じになって、まあ、最後不審になって辞任して、で、ここでもう炎上ですわ、もうだからもうようやく辞任しやがった的なバズりがこうあって、で、再選するのにこう選挙に出て、そしたらインターネットでなんか今までのテレビは嘘だったみたいなことになって大炎上になって、で、斉藤さんものすごいもう大ブレイクをすると。
はい。
で、再選したということやねんけど、この過程でやっぱりこう、通報者潰しっていうのが未だに疑義が残ってるんですよね。その通報者潰しが適正やったの。適正やって言ってはるんですよ。インターネットは適正やっていうことになってるし、本人も適正やって言ってるけど、ほんまに適正かどうかっていうのは、これ法的には、弁護士の方とかものすごい、これおかしいんちゃうかって言ってる人すごく多い。で、さらに、今問題になってるのが、その、西宮の PR 会社のね、
はい、
折田楓さんちゅう人がね、
うん、
私仕事で、この、大逆転劇を裏で支えてたんです、みたいな動画出したり、ブログ出したり、私が実は、斉藤さんのこのムーブメントを作って、仕事で作ったんです、って、アピールしてしまって。
まあ、横でね、いつもこう動画撮ったりとかされてた方ですね。うん、
そうそうそうそう。で、それ、選挙のプロからすると、それ、公職選挙法違反やけど、マジでそれ言ってんのって、それお前ほんまやったら、
うん、
斉藤さんも知事クビやでもう、もうやめなあかん
で。仕事でってね、うん、言っちゃってる。
それでもちょっと今炎上中で、うん、もうもちろん斉藤さんは法的問題ないとか言ってあるんですけど、もう人によってはこの、やめ検のね、やめ検事官、検察官やってはった、郷原さんという人は、もうこれ多分ダメだと思います。っていうような見解をブログで出したり、ヤフーニュースになったりとかしてるぐらいですから、まだまだ炎上が、まあ、続いてるっていうところをですね、
はい、
まあ、特にこの通報者潰しと公職選挙法違反のところを解説したいと思います。
よろしくお願いします。キバ、斉藤問題の正しい見方が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸し切りバスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、斉藤知事再選、しかし通報者潰し、公選法違反の疑義未だ濃厚。
うん、でこの問題いろいろあってね、先ほど言ったように SNS の問題、テレビの問題、まあ、議会の問題、うん、まあ、いろんな問題があるんですけど、やっぱり、政治的に言うとですね、
はい、
斉藤さんというのは知事ですから、地方行政の要中の要のトップ中のトップ、
うん、
でこの人に、知事としてあるまじき脱法行為、違法行為、まあさらに言うと犯罪行為というものがあればですね、これは大問題になりますから、
はい、
この知事が法的に問題があるかどうかっていうのは、というのが実は一番重要な問題で、実は最初から知事が適正なのかどうかという論点が一番重要であり続けてるんですよ。通報者が出た時も、通報がもし本当やったら斉藤さんあかんやないかということになるわけやし、うん、通報者を不当に潰したとしたら斉藤さんはそれあかんやないかと いうことやし、それがもし原因で、通報者が自殺したんやとしたら、それもとてつもない、重大な責任が、知事があるやないかということなので、もしそれが本当だった時の被害の大きさからすると、うん、やっぱり通報者潰しとか、公職選挙法違反っていう知事の責任を問う問題っていうのが、まあ、プライオリティとしては一番大きな問題になっているということが言えると思うんですよね。はい、うん、で、それ以外のね、通報者の自殺は不倫を隠すためだとかってね、もう死人に口なしやからもう言われ放題。
言いたい放題ですね。
うん、ですよね。もうこれ遺族の方とかもおられるんやと思いますけど、うん、ちょっとまあ僕はその辺のことよく詳しくはわからないですけども、仮にその不倫がほんまやとしても、うん、知事がパワハラやってたり通報者つぶしをするという事実とは無関係。
そうですね。
ですよね。
うん、
で、仮にさらに言うと、通報者が通報したのは、斎藤つぶしが原因だ。だから、そんな、ものは意味がないんだ。っていうのがあったとしても、嫌いな人が僕のことをいじめようと思ってて、嫌いであるということが原因で、なんか僕の真実を、なんか、どっかで暴露して僕が不利益被ったとしたら、いや、あいつ俺のこと嫌いやから言ってるだけやから、そんな関係、俺がそんなんで、暴露されたことなんで関係ないやんけ。とはならないじゃないですか。こう、なんか僕のなんかやばいことがバレたことのきっかけが、僕のこと嫌いな人がいたっていうだけの話で、
はい、
その暴露されたことが事実かどうかが次は大事になるわけ、うんうん、ですから、やっぱりその通報された内容が、そのそれが出された動機がどうこうとは別に、うん、そこに真実が含まれてるんだったらやばいよと、
う
ん
う
ん、
そうですね。
で、特にね、これ外部通報っていうのが先にあってね、
はい、
この中で一番法的に一番これやばいなっていうのが、キックバックの問題っていうのがあってね。うんうん、
はい、
行政で、こう、なんかそのうちの一つあるわけですよ。行政で、なんかお金を出したものが、その出したことによってなんか返ってくる、っていうのがあったとしたら、これはもう、知事としてはどうやねんと。いうのが含まれてて。で、これがね、法的に言うと、これ外部通報の場合でも、これは保護される対象になるという法解釈が。あって、にもかかわらず、その、通報したということが関わるような格好で処分されている。というのは、これ知事としての、これは法的な違反になると。
うん、
だから、通報されてやばいことが知事からしたらあったから、だからそれを潰したという大きな悪いことになっていると、
うん、
簡単に言うと。
隠そうとしてる。
隠そうとしてるんちゃうか、お前と。これほんまやったらやばいやないかと。
うん、
で、今そこがすごく審議。百条委員会で審議されてるんですけど、法的にはあこれやばいんちゃうかというふうにも、まあ、なっているという報道もあります、
はい、
これはちょっと、まあ、最後どうなるかわからないですけれども、だからこれはね、相当やばい話だと僕は思います。これもう一回言いますけれども、斉藤さんのことが悪いということを書いた7つのことが書いたやつが出されて、それを嘘800だと言って通報したやつを探し出して、まあ、処分したと、
うん
うん。で、その、で、この内容はもう全部嘘だと、いうことに斉藤さんしてるんですけど、意外と本間のことがあったし、
はい。
で、まあ、おねだりかどうか別としてワインがどうかとかっていうのも。う
ん、なんかね、いろいろもらってるみたいなこと言われてましたよね。
うん、で、かつそのキックバックの問題はまだちょっと審議中でわからないと。うん、だから、まだ白か黒か分からないグレーだけど、グレーであることは確か。ああ、だからグレーのものを握りつぶしたら、それはあなた不都合だからでしょと。
そうなりますね。
うん。真っ白であると断定し続けて握りつぶすんだったら、まだしも。
うん。
まあ、法的にはそれでもあかんという解釈はあるんですけどね。そんなもん別に自分で握りつぶすこと自体がダメなんだから。真っ白やったら第三者に任せて白って言っといてくれと。白やねんか何も問題ないねと。だから、今回の斉藤さんの正しい態度はそれだったんですよ。
うん、
第三者がやったらいいと。だって、何も悪いことしてないんだからと。ほ、うん、いね、それは、だから、こう、破壊行為としてそれやってるんだとしたら、それはそれとして、また別の処分とか考えていいかもしれませんけど、もう即行その内容については、もう第三者に委ねるだけでよかった話で。そしたら別になんかスーッと来てる。そんなことって多分世の中にもいっぱいあってね。
うん、
まあ、大学なんかでもいろいろありますよ。なんか通報があって。
はい。
そしたらもう第三者に委ねたらいいんですよ。僕が握りつぶしたら問題ですよ。そんなもの。これはもう大変な問題になりますからね。で、それはもう、通報を握りつぶすハラスメントなんですよ。通報を知事権限で握りつぶす職権乱用ですから、
うん、
これは、いわゆる独裁者の振る舞いです。
だってね、うん、本当のことそうやって潰されてしまったら、うん、もう何がね、そうそうそうそう真実かって、そうこっちには分からないから。
で、そんなことがまかり通ったら怖くて誰も通報できなくなるから、
う
ん、
そうですそうです。
ますます悪事が、うん、はびこってしまうということになるので、うん、これは僕は極めて重大な問題だと思います。メディアの人もそう思ってた人多かったと思いますよ。
うん。
うん、ただ、言い方がちょっとなんか悪かったと思いますよ。なんか、こいつは悪い奴だみたいな。
はい、
もっと正確に。いや、ね、もしこうだったら極めて問題だと思いますよ。と僕はもうずっと一貫してそういうふうな言い方を。うん、そこが問題だとこう言ってたんで。そこはぜひね、もしこれから、その握りつぶしたのが法的に極めて不当であるということであれば、僕は知事として、失格でいいと思いますよ。選挙で勝ったとしても。選挙で勝つか負けるかと、罪があるかないかは別ですから。
それぐらい、やばいことを、
うん。だと僕は思いますよ。うん。それは僕の意見ですけどね。
はい。
でも、なんかそこはしっかり、調べておいてもらい、調べてもらいたいと思いますし。で、もう一個。この通報者潰しって、これかなりやばいことですけど、もう一個、公選法違反の。話があってね、
はい。
これ先ほども言いましたけど、折田楓さんという人が、私が全部仕事として受け負ってやって、私が、斎藤フィーバーを作った、手柄を作った人なんですよとかってこう、アピールしはったんですよ。
はい。SNS を使ってね、
うん。これもう僕の知り合いの専門家とか、あっちゃー言ってました。
ああ。
これ完全アウトやんけ、これほんまやったら。まあ、ほんまやったらですよ。
うん、
まあまあ、斎藤さんはこれはまだ、私は雑法行為ではないって言ってますけども、
はい。
これ相当やばいですね。
どうやばいんですか？
これはね、SNS の戦略とかを、うん、ずっと会社として受け負って、
はい、
斉藤さんにアドバイスして、SNS の出し方とか、ハッシュタグの付け方とか、
うん、
ホームページの作り方とか、ポスターの文言とか全部こう、私がコーディネートしたと。プランニングしたと、
はい、
広報のデザインをしたと、
うん。
で、これね、選挙プランナーって仕事があるんですけど、これはね、準備期間に受注するんですよ。
はい。
で、選挙活動中に、それお金受けて、うん、その活動したら、これ買収行為になるんですよ。だから、例えば僕が選挙出てます。
はい。
で、有権者の人にお金渡して、これでみんなに広めてって言うのと一緒なんです
。あ、それはダメってわかる。
わかるでしょ？
わかる。
で、ありがとう。
公正じゃないもんだって。
ダメでしょ、
うん、ダメ。
だから選挙のプランとあっちゃー言うてるんですよ、
うん、
でこれむしろ斉藤さんのこと応援してはった人とかも、
はい、
ちょっと僕と意見違うような人とかもこれはダメだわって言ってますもん。
そうですね。
だからまあお金をどれぐらい持ってたかなんですけどね。
あ、その方がね、
うん、そうそう。だからポスターとか言ったらいいんですよ、
はい、
これ応援してって言うんじゃなくて、
うん、
ポスターしてください、これポスター1枚何円やからなんぼでやったら全然いいんですけど、
うん、
お金あげるからみんなに広めてはそれは
あかんのですよ。いや、うん、ダメですよ。
それ私やったんですって言ってるっていうね。
そこがちょっと今炎上してるポイントの一つですね。
で、これお金をその対価をもらってたら完全アウト、
うん、
と、まあ、アウトである可能性が極めて高いっていう言い方ですけども、これアウトちゃ、完全アウトちゃうかっていう人もいるぐらい。
お金が絡んでるってところが、
ポイントになってい
く。
で、お金が絡んでなくても、
うん、
これ危ないんちゃうかと。いや、だって会社として動いてるので、
うんうん、
その、個人がボランティアで動いてるんだったらいいけど、会社やったら社長がやって部下に命令して、それ給料払ってやってるわけじゃないですか。
そうですね。
それ、いいんか。まあ、いいという意見もあるし、証明できないとかって、ちょっとここ、グレーなんですけど、お金持ってたらもうほぼアウトちゃうかと言ってる人は多いです。ということでね、まだまだ斎藤劇場、炎上になるんですが、
はい、
これ、ついに斎藤さんの劇場が終わるんじゃないかとも言われてますね、これで。ということで、まだわからないんですけどね。まあ、とにかく事実として分かってるのは、まあ、炎上だらけやと。もう斉藤さんのやることなすことここ数ヶ月ずーっと炎上してると、
はい、うん、
ちょうどねそんな人物を描いた僕の大好きなハードロックのスーパー名曲がありますので、
ありますか、
ご紹介したいと思います。ディープパープルでバーン。
週刊クライテリオン藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを人と人とを運ぶから結ぶ。 トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
ディープパープルでバーンお届けしました、
ね、これはもうあの今 CM で流れるたまほほほほほほみたいなね。
あ、それなんですね。
そう、
私はそっちで知ってたから
たまほほほほみたいなね。
かっこいいですね。
あ, でしょあれの元ネタの僕あの CM 流れるたびに僕はいつももう興奮してるんですよ。いつも あのシーンだけで興奮するってもう 大好きなんです、この曲のこのリフがね。
いや結構そう、ずっと長く聴いてたら、うん、いろいろこう展開がある
曲なんですね。そうですよ、だから当時はね、なんかクラシックの音楽にもすごく影響を受けてて、クラシックな曲調でもあるんですよ、はい、これ実はハードロックなんですけど、これね、68年から76年まで活躍したディープパープルの8枚目のアルバム、
はい、
紫の炎っていう放題ですけども、このバーン、この1曲目、
はい、
これがバーンっていうやつで、もう多分あのハードロックの雑誌のバーンっていうのがあるぐらいですからね、あったぐらいですから。
影響を受けてっていう。
もうバーンっていう雑誌が、もうこのバーンがもう有名すぎて、このアルバムとかこの曲が有名す、もうタマホーにも使われるし、
うんうん、
雑誌の名前にもなるし、もうそれぐらいの普及の名作ですわ。で、はい、僕今回初めて、うん、もうこれ斉藤さん炎上するからでバーンにしようともう朝思い立って、まあこれ今かけたんですけど、
はい、
歌詞見てみたんですよ。
はい、
ちょもうめっちゃ斉藤さんなんですよこれ。
内容？
内容。斉藤さんでもね、これあのある女の人がこれ魔女なんですよ。
はい。
でね、燃えろって言ったら、ブワー燃えるんですよ。
お、すごい、魔法みたい。
そうそうそう。燃えろって、ブワー、もうこの人が歩くとこずっと炎上し続けるっていう。それで、バーン、シュシュッ、バーンっていうね、
うんうんうん、
っていう曲で、とにかく、何でもかんでも燃やしてしまう、うん、悪魔の申し子だったっていう、
ね。まさに、今その状況ですね。
まあまあ、ね、斉藤さんが悪魔の申し子かどうかは別として、
うん、
こう、斉藤さん行くところ行くところ、うん、燃やしてしまうっていうね。うん、
辞めるときも、再生するときも、ずっと燃え続けてる。そうそ
うそう。だからね、やっぱりこう、もう一回言いますけど、悪魔の申し子かどうか置いときますが、やっぱりちょっと普通じゃないんでしょうな。斉藤さんは、という疑義を持ちますね。何があかんのか。ね。いろいろ思うとこあるけど、黙っとこう。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、ということでね、やっぱり斉藤さん指導者なわけですから、
はい、
うん、ちゃんとしてもらわなあかんわけですよ、
うん、
だからそんな炎上ばっかりしてるよくないですよね。だからちゃんとした政治を、政治状況が実現してほしいなと思います。そういう意味でもね、
はい、
あの最新号のクライテリオンでは指導者の条件、まあ、政治家についての指導者の条件についてはこれ高橋さんなんかにもお話聞いていますから、
はい、
まあこれでもしっかり読んでですね、指導者と関わるべきか、そういうことを考えてもらいたいですね。斉藤さんにもね、しっかり。
ね、
あの、今は知事ですが、ちゃんと県政をやってもらいたいなと。で、悪いことしてるんやったらすぐ読んでもらわなきゃいけませんけど。
はい。
それまではしっかり県政やってもらいたいですね。
はい、その辺しっかりとね、真実を、うん、
はい、そうですね、
皆さんにね見極めていただきたいと思います。ああ、そうですね、はいはい、表現者クライテリオンの最新号では今ご紹介いただきました、指導者の条件テーマにお届けしております、うん、そして反欧米論アジアの新世紀に向けてこちらの記事も要チェックとなっておりますので、うん、よろしくお願いいたします、はいはい、ホームページは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyotoです。それでは編集長、はい、今夜もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半までさようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。